南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて傲慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに作仏することを嬉しと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。御所をお持ちの方は、御所の929ページの、後ろから後ろから8行目の真ん中からちょっと下がったところに、主の別れ、親の別れ、夫婦の別れっていうところがありますけど、そこのところから、最後の行の、上、5文字おいて親のところまで読まさせていただきます。はい。今日某御所にのたまわく、主の別れ、親の別れ、夫妻の別れ、いずれか愚かなるべきなれども、主はまた他の主もありぬべし、夫妻はまた変わりぬれば心を休むることもありなん。親子の別れこそ月日の隔つるままに、いよいよ嘆き深かりぬべく見えとらえ、親子の別れにも親は行きて、子はとどまるは同じ無情なれども、断りにもや老いたる母はとどまりて、脇きこの先に立つ情けなきことなれば、神も仏も恨めしや、いかなれば親に子を返させたまいて、先に果てさせたまわず、とどめおかせたまいて、嘆かせたもらんと、心を失し、心をなき畜生すら、この別れ忍びがたし、竹林少女の根性は、蚕のために身を焼き、緑や恩の鹿は体内の子を惜しみて、王の前に入れり、いかに異様や心あらん人においてもや、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は令和4年度の秋季彼岸会の法要にあたりまして、皆様方には大切な先祖代々並びに、大切な亡くなられた方々の成仏を日蓮大聖人の法によって、願われ、お経を読み、お題目を唱え、日蓮大聖人様へ 亡くなった方々の成仏への道へ導いてくれるようにとお焼香をされ、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。で、最初にですね、お願いなんですけれども、この法話が終わった後にですね、当番を持って帰る方に当番をお渡しするんですけれども、今まではあそこに机を出してですね、並べて、お渡しして、たんですけども、何十年もそういうことをしてたんですけども、どうも混雑して良くないなということで、まあ、コロナのこともあってですね、どうも効率が悪いなということで、よくよく考えましたら、持って帰る方の名前を読み上げればいいわけですので、終わった後ですね、皆さんそのまま座ってていただいて、名前を呼ばれた方はもらって帰っていただくと。何十年なんで気づかなかったんだろうと思うんですけども、まあバスや電車に乗るのに、殺到するのと並ぶのとどっちがいいかと考えれば、並んで、この乗車降車した方がスムースに行くに決まってるわけですので、そういうふうに、させていただきたいですね、いただこうというふうに思いますので、やっていただく宇津美さんはじめですね、名前を読み上げます。そしたら、このもらって帰っていただきたいというふうに思います。なんか子供に話をするようで申し訳ませんがそういうふうに、これからはさせていただきたいというふうに思います。さて、秋の彼岸にあたりまして、日蓮大聖人の方がどういうものなのかということを少しお話をさせて、いただきます。今最初にお読みした日蓮大聖人様のお手紙は弘日防御書という題名がついているお手紙の御書で、この弘日防は奥さんが弘日尼というふうに言います。で、防と尼という名前がついていますので、一般のご信者さんで一般の生活をしながら夫婦揃って頭を剃り、半分俗人半分出家の入道と呼ばれる生活をされていた方だと思います。日蓮大聖人のふるさとに近い阿波天津の方で、あります。日蓮大聖人の弟子として入道したのではなくして、日蓮大聖人の教えに縁する前の念仏宗か真言宗の時に出家して、その後に日蓮大聖人の教えに改めて、この入信をしてですね、そして、そのまま入道をこの続けられていたのかもしれないというふうに、思われます。で、そういうのもですね、この二人の間に子供の八代という方がいまして、子供といってもですね、成人した立派な青年だったと思うんですけれども、この八代さんが日蓮大聖人の教えに縁をして入信をして、この八代さんが両親の弘日坊さんとお母さんの弘日尼に日蓮大聖人の法を信じるべきだと釈伏し、両親に、この両親の弘日坊と弘日尼がこの子供の八代のこの話をこの受け入れて、この日蓮大聖人の信仰に入信をしたわけであります。で、この八代という子供が病気なのか事故なのか、この若くして亡くなってしまいます。で、これだけでもすごい悲しいことだなというふうに思うわけなんですけれども、 念仏か真言の信仰をしていた時に入道として頭を剃って出家するほど熱心に信仰中心の生活を両親はしていたわけであります。でそこに両親のことを一番知っている子供が日蓮大聖人の教えでなければお父さんお母さんは成仏できないんだという話をするわけですね。で今の時代でもですね、子供のくせに、誰かに騙されてですね、何を狂って生意気なことをこの言っているんだと、子供は黙って親と同じ信心を引き継げばいいんだと、親の方が長く生きてたくさんのことを経験しているんだと、親に逆らうもんじゃないと、こういう考え方の人々がこの世の中のほとんどでありますが、鎌倉時代の昔は現代よりもですね、そういう考え方が社会の常識になっているにもかかわらず、この高日坊高日山の両親は息子の八代の話す日蓮大聖人の法華経の全ての命に仏の命が備わり、全ての命は南無法蓮華経の法を信じ修行するとすることによって成仏することができる、阿弥陀如来や大日如来という自分の命の外にある仏におすがりをし、任せる、そういう教えではなく、自分の命にこそ仏の命は備わっているんだという話を聞いて、それまでの信仰を両親は捨てて、改めて日蓮大聖人の法を信仰するようになるわけであります。しかしその信仰を進めてくれた息子の八代は事故か病気で亡くなってしまいます。そこで普通の人間ならば、正しい法、正しい信心、幸せになりたい、幸せになれると思って、昔の信仰を改めてこの信仰に入信したのに、この信仰を進めてくれた大切な息子は死んでしまった、こんなに苦しみ悲しみに突き落とされてしまったんじゃないか、これで正しい信心と言えるのかと、怒りや憎しみの感情が湧いてくるのが普通だと思うんですけれども、この高日坊高日山の両親は息子八代が短い人生の中で真実の方に出会わせてくれたと、遠く弥勒に住む日蓮大聖人様にこのお手紙を書いたわけであります。日蓮大聖人の時代は地域にお寺はありませんから、お葬式は同じ地域で信心している人が集まって行いました。また日蓮大聖人の弟子が赴くにしても、何日も後になってお墓にお骨が納められてから、弟子がこのやっとその家に赴いて、そして日蓮大聖人の代理としてお経を唱えるということになります。南海記南海記という法事は、弥勒の日蓮大聖人様に御供養と何月何日に南海記になるという手紙をご信者さんが送る、そうすると弥勒と信者さんの家で日時を合わせてお経を唱え、お題目を唱え、自分たちでその法事を行うという形でやっていたわけであります。さてそれでは高日坊と高日山に日蓮大聖人はどのような手紙を送られたのか、今最初に読んだところのこの御所のこの解釈をしますと、世の中には主人と家来の別れ、親と子の別れ、 夫婦の別れといろいろな別れがあるけれども、どの別れが一番悲しいか比べることなどできないけれども、主君はまた新しい主君に縁あって仕えることができることもある。夫婦の別れもまた新しい連れ合いに縁することもあるだろう。しかし親子の別れだけは変わりはないし、月日が経つほどにますます悲しみが深くなる。親子の別れといっても、親が死んで子が残る場合はどれほど悲しくても、年齢の順序として諦めることもできるけれども、年老いた親を残し若い子供が先に亡くなるということは、あまりにも情けなく、この世に神や仏はいないのか、世の中の道理は一体どうなっているのだと、どこにもぶつけることのできない怒りや深い悲しみが湧いてくるものである。どうして年老いた自分が先に死んで若い子供を生かし残してくれないのかと嘆き悲しむばかりであります。動物であっても親子の別れは忍びがたい。お経の中にも竹林竹林に住むキジは、竹林が火事になった時卵を守ろうとして自ら火の中に飛び込み、自らが焼け死ぬことを恐れず卵を抱えて死ぬという、これも仏教の中の話なんですけれども、鹿が群生している六夜門というこの山、その山にその国の王様がこの山を焼いて、私は鹿の肉が大好物なので鹿の肉を毎日食べたいというふうに考えて、この山を焼いてしまおうということを実行しようとしたときに、お腹に子供を宿していた母鹿が王様のところへ行って、せめて子供が生まれるまではこの山を焼かないでもらいたいと願い出た。そして鹿の群れの中でこの鹿の王様というのがいまして、それを鹿王というふうに言うんですけれども、この鹿王という鹿がいて、王様がその母鹿の願いを聞いてくれないとなると、鹿王が王様のところへ行って、この鹿の山六夜門を焼くのをやめてくれというふうにこの頼むわけであります。そしてそんなに私たち鹿の肉を毎日食べたいのであるならば、一日一頭ずつ鹿をあなたに差し出すから、この鹿の山を焼くのだけはやめてくれというふうに頼むわけであります。ある日この鹿に全部の鹿にですね、そのあなたは何番目、あなたは何番目というふうに、この鹿王がですね、この鹿の王様ですから順番をつけているわけですね。順番をつけている、ね、残酷な話ですよね。で、ある日順番に当たった、その日の順番に当たった鹿が、さっきの母鹿とまた違う鹿がですね、お腹に子供を宿しているこの鹿だったためにですね、鹿王はまた悩み苦しむわけですね。それで どうしようもないなというふうに考えて、鹿王は自分が最後にこの王様に自分の身をこの任せようというふうに考えてたわけですけれども、鹿のこの王様がですね、じゃあその子供を宿している鹿の代わりに私がその順番に入るというふうに言って、その事情を話して王様の前にこの鹿王は出かけていきます。その時初めてですね、鹿王からなぜ途中の順番で鹿の王様が出てくるのかということを不審に思った王様がですね、なんで今日お前なんだというふうにその尋ねられた時に、このこういう事情ですというふうにこの鹿王が言うわけですね。その時に初めてですね、その人間の王様の方がですね、私は人間なのにですね、鹿以下の心しか持っていなかったと。あなたは鹿だけれども人間以上だというふうに自分の愚かさを自覚してですね、もう自分は大好物だった鹿の肉を食べることをやめようというふうに、この人間の方の王様がですね、その反省をして、自分がやってきたことがいかに残酷なことなのかということを改めてですね、そこで自覚をしたという話が仏教の経典の中の物語の中にこの説かれているわけなんですね。で、私たちが生きているこの世の中はですね、現在の戦争にしてもですね、全世界で今現在650万人もの人が死んでいるこのコロナ感染にしてもですね、ひっきりなしに起こる災害にしてもですね、私たち人間の知恵ではわからない理不尽な不幸、悲しみ、それを仏教の中でこういう鹿の王様の物語にして、人間の強欲さ、すべての命とともに生きているということをこの表現しているわけなんですね。いや、鹿と人間がそんな喋れるわけなかろうという問題じゃなくてですね、鹿の命も人間の命もですね、根本は同じなんだと、平等なんだということを私たちに教えるために、こういう物語というものがこの作られて、経典の中にこの説かれているということなんですね。ですからこの法華経の教えであるところの、人間だけが優れた命ではなくして、人間を支えてくれている命があって人間が生きていることができるということを考えたときに、全ての命は平等で、全ての命は仏になる資格を持っているんだという、その教えというものがこの法華経を根本としたところの日蓮大聖人様の教えであり、そのことを私たちに大聖人様は末法の修行、末法の本仏として私たちにそのことを教えてくれたわけなんですね。で、この手紙を日蓮大聖人様は高日坊、高日山の子供に先立たれた悲しみの心を抱いている両親に送り、先立った子供を縁にして出会ったこの信仰の中に、亡くなった子供の命、真心というものを見出して、この信仰を貫き、亡き息子の成仏を願って生きてもらいたいというふうにこの手紙の中で励まされているわけであります。ここにお集まりいただき、先祖個人の追善供養をされた方々も、亡くなられた方々に対して一人一人いろいろな 別れ、いろいろな悲しみ、いろいろな思いがあると思います。愛情、後悔、憎しみ、怒り、悲喜、こもごもの思いがあると思います。しかしまず先に亡くなった方がいてこそ今自分がここに生きている。その人たちがいなければ今の自分はここにいないということを考え、いろいろな思いを乗り越えて南無法蓮華経のお経、お題目を唱え、じゃあ自分はどうやって生きているのか、どういう心で生きているのか、亡くなった方の成仏を願うと同時に、じゃあ自分はどうなのかという自分を振り返る信心をしていってもらいたいのであります。まず自分の親兄弟との関係がどんなにねじれて、どんなに憎しみ合うようなもつれた関係のものであったとしても、法華経の信仰者は絶対に先に亡くなった人の供養というもの、一番自分が生きるために必要だった人の追善供養というものをしていかなければいけないわけであります。法華経の信心は全ての命のつながりを考える信心であります。亡くなった人のことを思い、自分を振り返り考える信心であります。亡くなった人を大切に思い、自分を大切にする信心であります。どうか お盆やお彼岸だけの水田供養だけでなく、毎日朝晩の勤行を真面目に実行し、毎日毎日亡くなった人を思い、自分を振り返り思うことのできる、そういう信心を毎日毎日の中でしていっていただくようにお願いを申し上げ、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。